2024年4月24日始まりました佐々木亮の宇宙話。満月の本日はスペシャルゲスト回をお届けしていきたいと思います。もうサイエントークとかで聞いたかもしれませんが、なんと科学雑誌の最高峰であるニュートンですね、ニュートンの編集部長である板倉さんに今回はゲストに出ていただくということで、本日から3日間お届けしていきたいと思います。今回のテーマは教えて最高峰科学雑誌ニュートン編集部長に聞くサイエンスライティングの極意ということで、僕が最近サイエンスライティングよくするわけですよ。いろんな雑誌で科学記事書かせていただいたり、連載持たせていただいたり、そういうのがやっていく中で、どうやってインタビューするんだ科学者にみたいな、そういう話を聞いてみると、筋の良さそうなことできてた感じもあるし、まだまだ勉強になることもあるなっていうのを教えてもらえた、かなり僕得な回になっておりますが、今日からね3日間コラボお届けしていきます。ぜひ毎回毎回違う内容をお届けしていくので、楽しんで聞いてください。そして今回のコラボは朝日新聞ポッドキャストのご紹介から実現したコラボになっているので、ぜひ朝日新聞の方もチェックしに行ってみてください。それではどうぞ。こうニュートンで取材するときって多いと思うんですよ、結構いろんな専門家の方に、はい、で僕最近こう自分で、サイエンスライターみたいなこう仕事をさせていただくことが多くて、
はい、
で取材しに行ってそれを記事に起こすっていうのも何度か体験させてもらったんですけど、むずくて、
はい、難しいですよね。
あれってなんかその自分がこう行った時に専門家に向けて取材する時どんなとこ意識すんのかなっていう、
はい、
ここを僕教えてほしくて、
いや私たちも本当に試行錯誤でやってますけど、おっしゃる通り専門家に取材するっていうことを日常的にやる仕事ですので、そこは本当に難しいなと思う時多いです。特にやっぱり事前に勉強 しなきゃいけないとなりますよね。
そうですね、
事前に勉強しないとやっぱり先生と噛み合わないってことがあるので、できる限り勉強していくと、
はい、
でだけどその勉強すればするほど別のまた落とし穴があるなっていつも感じることがあって
、はい、めっちゃわかります。
全然こっちは、私はその先生の分野における完全に素人ですんで、先生と同じところまで勉強できるはずはないのは当然そうなんですけど、それなりに勉強して、あとで、はい、そうするとこの分野でこういう言葉遣いするんだなとか、最新の話題こういうことなんだっていう、なんとなく分かってきたり、その状態まで持ってって取材に臨むんですけど、
はい、
そうすると、すごく勉強していけばいくほど先生も喜んでいただいて、さすが勉強していたされてますねみたいなこと言っていただいて、
なるほど。
それはそれで、うまくいく、その場はうまくいくんですけど、
うん、
結局その専門的な話を聞いただけになっちゃった時に、取材が終わって会社帰ってきて、さあこれで記事作るぞってなった時に、あれ一般の人がここわかんないんで知りたいんだとか、そういうところにちゃんと話聞けてたかなっていう、自分でテープ起こしとかするときに、なんか先生と同じになるはずないんですけど、近いところで分かってる人同士の会話をしちゃうときっていうのは割と失敗例ですよね。
確かに難しいですね、その勉強しすぎたらダメっていう。
そうだから、できる限りの情報収集はして勉強はして臨むんですけど、一旦その勉強した自分を一旦リセットするというか、先生と相対した時には、ニュートンという雑誌で専門的な知識を持たない方が読んでいただく雑誌なので、そういった読者の皆さんの立場で、私いろいろ今日すごく不勉強な質問も差し上げますけど、お答えいただけますかみたいなことを言って、はいはいはい、それで一般の方にとって なんでしょう、当たり前に使われてる言葉っていうのをなるべく避けた会話をする時できた時はうまくいったなって感じがしますね。なので今、取材の難しさって言われてすぐ思ったのはそういうことですね。
僕もなんか聞く時に その目線をどう気をつければいいんだろうが最近すごい悩みというか、
いやー、あります
思ってて、はい、でこの間、
はい、
あの僕X 線天文学っていう分野でずっと研究してて、
はい、今、はい、
あのスリムと一緒に打ち上がったクリズムが、
はい、
こうどんどん成果出してくるタイミングっていうところになってるんですけど、
うん、
そのこう PI の方、
はい、
に取材させてもらうっていうタイミングがあったんですよ、
はい、
でそうすると僕も言うて専門家だしみたいな
、はい
っていう状態で話すときに何聞こう、はい、どうやって聞こうみたいな話になって、うんうん、
はい、
で僕はなんかこう僕がいきなりトンチンカンな質問してもあれこいつどうしたみたいになっちゃうんで、まあ、最初に断りは入れつつ、
はい、
あのなんて言うんだろうな、普段一般の人に喋るときってどうやって喋ってるんですかみたいな聞き方に落として喋ってみたのがなんかちょっとしっくりきた感じはあって、
ものすごいわかります。それ私もそれやります。
あ、そのことですか。
あ、同じこと言います
そう、なんか取材慣れされてるし、
はい、
あのこう取材行かせていただくような先生って、
はい、
で多分いろんなとこで講演する機会もあるだろうから、はい、多分場数的には全然向こうの方が踏んでるだろうっていう僕作戦だったんですけど、はい、結構有効なんですね。
いや、だと思います。あの同じことを私も言います。あのもし仮にその専門的なお話が、結構続いたとして、うん、これ一般の方にとってどういうふうに言い直していただければいいかなと思った時には、先生あの今のお話を例えば中学生の人に質問された時、先生中学生の人だったらどういう相手だったらどういうお話のされ方されますかみたいな質問をしますんで、多分同じこと同じようなことしてると思います。
わあ、よかった、ちょっとレベル上がりましたじゃあ僕
いやいやいやいやいや、あの自然になさってるんだと思います。
そう、いやでもなんか難しいなと思って、特になんかニュートンで取材してこう文字に起こすっていうのって、
はい
はい、もう一個さらに抽象的な絵を描くっていうステップも入るじゃないですか、
はい、そうですよね。
あれってなんか僕研究でいろいろ資料を作ってた時の感覚で言うと、
はい、
文字起こしよりさらに一段階上の作業だと思ってて、
うん、
あの、はい、あれってポップに誰にでも分かるような絵に落とすって相当理解してないと難しいと思うんですけど、うん、
そうですね。
インタビューからのなんかあの絵にたどり着くまでの流れってどんな感じなんですか、
はい、いや、何かその必勝法みたいなものがあるかって言ったらないです。
あ、はいはいはい、
なので毎回さてこれこのお話に添えるべきイラストとして何が一番あったら読者の方が嬉しいかなみたいな、やっぱりあの文字ベースで出来上がりつつあるその記事を眺めて、あ、多分ここ絵がないと分かりにくいだろうなみたいな、
はい、
そこをあの絞り込んで、ここは絶対絵があった方があの読者の方あのよりイメージできるはずだなと。なのであの文字だけ読むことになる読者の方の立場に立って原稿を眺めて、あ、ここちょっと分かんないみたいなところを自分で引っかかるところ探して、
はい、
で引っかかったからにはそこを絵にしようっていうふうに決めて、そうするとどういう絵が一番なんでしょうね、過不足なく面積に対して一番効率的に情報を伝えられるのかなみたいなこと でまあ似てる絵をいっぱい探しつつというか、今インターネットでいろいろ似てる絵も見られますよね、うん、なので同じことを絵にしようとしてる方のものは一通りを見て、で、あ、これはちょっと余計な情報まで入ってるなとか、そんなものも見ながらってことは、一番いいのは多分こういう感じだなっていうことにして、自分であの鉛筆書きで紙に何枚も試し書きっていうか、全然あのポンチ絵っていうか難しい、あの絵心ないんですよ、ないんですけどこういう要素が入ってるものみたいないたずら書きみたいなものを紙に書いて、
うんうん、
でまあそれやっていくと大体こういう絵があるといいなっていうのはだんだん具体化されていくっていうか、
うん、
そこまで来るとまあそれをラフみたいな言い方をして、それを実際に絵を描くイラストレーターの方に見てもらって、で 実際見れる品質のものに、そういう絵を描くプロにお願いしてニュートンの絵ができると、まあ、ざっくり言ったらそんな順番ですよね。
はいはいはい。あ、じゃあ結構あれの草案ってこう編集者の方たちの目線で作られてるんですね、はい、イラストレーターの方に感じたのでラフも作ってもらうとかではなく、
あ、イラストレーターの人と取材に行くってこともなくはないんですけど、やっぱり、はい、どっちかというと少ないですよね。でも本当はそのイラストレーターの人も同行して取材して話聞くのが一番いいんだと思います。それができる限りはそうやって、
あ、なんかこう、じゃあライブ感のある感じでその場でこんな感じで絵描けばいいですかみたいなのが、
はい、
こう取材先の先生とすり合わせれたらめちゃめちゃいい
ってことですね。あ、一番、うん、多分一番いいと思いますね、それ
は。あ、実際やっぱ差し戻しとかもありますよね、きっと。
いや、そうなんですよ、そうなんですよ。一旦編集部としてはこういう絵が あるといいと思って、先生のお話に矛盾しない形でこういったイラストが描けるんじゃないかと思って案を作ったんですけど、どうでしょうかっていうことで見ていただいて、
うんうん、
もうものによってはすごくバッチリだねって言ってくださる先生もいますし、でもやっぱりほぼ先生の目から見て、ここは合ってるんだけど、ここはちょっとこういうふうに書いちゃうと間違えて言われちゃうんだよねとか、必ず何らかの指摘があって、ニュートンに過去に描いたイラストを見ていただいても、それでもやっぱり新しい最新の目から見ると、今こういうふうにこういう表現しないんだよねとか、ここにこれがついてると間違いになっちゃうんだよねとか、生き物の復元図なんかそんなことがありますよね。
そっかそっか。あ、生き物の復元図か、
はい、
恐竜の描き方とかも結構ありますよね、
はい、もう典型的にはそれですよね。どんどん
そうですよね、
はい、新しい学説ですとか、それに伴う議論によって、まあ、こういうふうな姿勢に描いた方が自然なんだっていうことにだんだん変わっていくので、
うーん、
それはニュートンの古い載ってるイラストが今見ると本当はその当時は合ってたんですけど、
はい、
今見るとちょっと今こういうふうに描かないんだよねっていうことが結構ありますよね。
ああ、なるほどな。まあ確かに恐竜、僕ちっちゃい頃はグレーか茶色みたいな感じだったけど、はい、結構今色のバリエーションの指摘みたいなのありますよね。
はい、色に関しては何でしょうね、結局化石に色情報として残らないというのが基本ですよね、うん、特に恐竜時代のものなんかはそうだと思うんですけど、で色情報として残らないということは、まあ何色にしても矛盾がないというか、
まあ確かに確かに、
はい、得られているデータにもと照らして矛盾がないっていう意味では、いろんな色で想像してもいいってことになりますよね、そういうものに関しては、はいはい、であとは原生の生き物の、カラフルなバリエーションというのはありますんで、まあ、その範囲の中で、あ、じゃあもう少しこういう派手な色でもいいんじゃないの、あり得るんじゃないのみたいなことを
言いながら、はいはいはい、
色を想像していくっていうことはありますし、すごい楽しい作業ですよね、そういうのって。
いや、そう、面白そうだなと思ってなんか結局例えば宇宙のめっちゃ綺麗な画像を作るとかも結構似た作業だと思ってて、
はいはい、
あれって結局どの波長の光がどんぐらい強いかに照らし合わせて、
うん、
こう研究者がただ色つけてるだけじゃないですか、
は
い、そうだからあり得る範囲でそうやって色つけてこう見てる人の心を魅了するみたいな、
はい、
その角度の作業って結構面白いですよね。
そうだと思います。ニュートンでよくハッブル宇宙望遠鏡の美しい天体の写真を扱うってことがすごく多いですし、まあ、最近はそれこそジェームズ・ウェッブですよね、はい、
そうですね。
ああいった世界最高性能の、まあ、宇宙望遠鏡を使って得られた写真で、今佐々木さんがおっしゃった通り、実際は疑似カラーというか、実際とはの波長とはこの波長に対して赤を当てるとか、そのバランスとかで疑似カラー的に色をつけるんだと思いますけど、ですごく感心するのはやっぱりハッブルのチームなんかは典型的ですけど、すごくそこに時間と人とお金も含めてなんでしょうね、すごくその美しい画像として多くの人に見てもらうっていう意識がすごく強いなとは思いますよね。
そうですね、
はい、望遠鏡自体の性能が素晴らしいのはもちろんなんですけど、それを 一般の我々にとって美しいなっていうふうに、やっぱりそういう感情を抱くような最適な色付けっていうんでしょうかね。もちろん嘘じゃない範囲でっていうことだと思いますけど、はい、 そのまた三波町あるなら三波町にどういう色が出てくかとか、そういうのってすごく、NASA のチームだったり ESA のチームはすごく凝ってるなとすごく思いますね。
いや、思いますよね、
はい、思います。
あれってなんか日本だとあんまりないアプローチだよなって僕は思ってて、
はい、
あれがそのそれこそアメリカとかだと、
はい、
そもそもなんかアポロぐらいから、まあ、これまでずっとこう宇宙開発に対して国民全体の意識が高いじゃないですか、宇宙に対しての、
はいはい、
でもあれをキープしてるのって NASA のそういうビジュアルをどれだけ綺麗に作るかのチームのなんかこう努力の結晶だなって思う部分は多いんですよね。
いや、ものすごい分かります、共感しますね。
そう、あれだからそれこそなんだっけな、ジェームスウェッブのファーストライトかなんかの時は、
はい、
ものすごい綺麗な画像を大統領が発表するみたいな、うん、確かステップを踏んでたのも、うん、
はい、
あれ多分どれだけインパクトを国民に対して与えるかが多分、
はい、
ものすごい計算されて、で画像も綺麗なの作って出したんだろうなっていう感じがあったから、はい、うん、伝え方、ビジュアルでの伝えって相当大事ですよね。
すごくわかります、大事だと思います。やっぱアメリカはそこはやっぱり素直に頭が下がりますね。偉いなっていうかやっぱそこにしっかりお金をかけてるっていうことだと思うんですよね、人と一緒に。
そうですよね、
うん、
でもあれってあれじゃないですか、それこそ日本国内だったらその役目ってニュートンが一定になっている気はしていて、僕は。
まあ、はい、まあ、宇宙活動どうするかとはまた別としてですけど、うん、一般の方が科学の話題に興味を持って宇宙のことを筆頭にですけどね、
はい、
そういう時にやっぱり綺麗なビジュアル、感動するようなビジュアルとともに楽しんだ方が、すごい好きだって思うでしょうしね。
いや、そうですよね、
はい、少しでもそういった方が増えるようにとは思って頑張ってるつもりです、うん、はい、
しかもなんか僕ニュートンめっちゃいいよなって思って出るのが、その研究室とかにもやっぱ普通に置いてあるというか、はい、それは多分その、
はい、
いかがでしたでしょうか。ちょうどねこの収録をする直前に JAXA の取材をしていた僕の中で一番熱かったトピックをニュートンの編集部長にぶつけられるっていうのはかなり貴重な経験をさせていただいたなっていう感じですね。ぜひ皆さんもなんかこう専門的な人に話聞くとか、そういった時に役立たせてくれたら嬉しいなと思っております。それにしても板倉さんやっぱ話しやすいですよね。ポッドキャスト慣れしてるというか、これの直前にサイエントークの収録もしてたからかもしれないですけど、もうね編集切るとこなさすぎて、もうそのままドーンってお届けするって感じになっております。ということで第1部終了で、残りまだあと2日分お届けしていきたいと思います。明日はですね、科学雑誌ニュートンが世界を楽しませる1年計画とはという、まあ僕は毎日ポッドキャストのネタをいろいろ紹介していってるわけですけど、まあニュートンはもうしっかり計画的に1年先までどういうことをやるかっていうのが決まっているようなので、そこら辺をどういうバランスで作っているのか、そのあたりのお話をしてきております。ぜひ明日も楽しんで聞いてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についても、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。